大学レディオ等身大の私たち。
この番組では神戸大学でのキャンパスライフ、受験エピソードなど学生パーソナリティが生の声をお届けしていきます。大学関係者による大学の最新情報、イベント情報もお伝えします。皆さんこんばんは。神戸大学レディオ等身大の私たちのお時間です。パーソナリティは私、国際人間科学部4回の野村です。最近学食で、私学食のアレンジにハマっておりまして、かきたま汁に七味をかけたり、学食のカレーにほうれん草のごま和えを入れたりするのにハマってます。本日は7月20日に行われる合同演奏会について、音楽初心者の私が合同演奏会に出演される方3名をお招きしましたので、お尋ねしていきます。それではお聞きください。
神戸大学レディオ等身大の私たち。
こんばんは。
こんばんは。
本日は神戸大学合同演奏会に出演されるお三方をお招きしました。それではゲストの紹介に移りたいと思います。まずはじめに、
はい、
はい、お願いします。
こんにちは、神戸大学国際人間科学部4回生の名田裕樹と申します。僕は神戸大学の混声合唱団アポロンで、指揮者をさせていただいております。この神戸大学合同演奏会では実行委員長を務めております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。私は神戸大学国際人間科学部の3回生、上高ゆずいと申します。
はい、
所属している団体は神戸大学混声合唱団エルデのソプラノで歌っています。でこの合同演奏会では副実行委員長を務めております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、皆さんこんばんは。国際人間科学部4回生の早瀬美由美です。私は神戸大学交響楽団に所属しておりまして、クラリネットを演奏させていただいております。今回の合同演奏会では私は副実行委員長として活動しております。本日はよろしくお願いします。
お願いします。副実行委員長の方2名おられるんですか？
そうですね、
そうですね、
幹部っていうか、その取りまとめる方が3名
ってことなんですか？そういう感じです。はい、
そうなんですね。それぞれ所属団体が違うとのことで、今回合同演奏会に出演される団体の紹介をしていただきたいです。
はい、
はい、
じゃあまずアポロンからいきますかね。
はい、お願いします。
はい、神戸大学混声合唱団アポロンなんですけども、私たちは70年以上の歴史を持つ混声合唱団でございます。で、最近の活動としては兵庫県の合唱祭に6月に出演させていただきましたし、5月には関西学生混声合唱連盟の定期演奏会にも出演いたしました。そういった感じで数々の演奏会で活動しております。
混声、はい、ってことは男性と女性があるってことですか？
はい、です、男性と女性がありますね。女性が30人か20人ぐらいで、男性が10人程度で、合計40人弱ぐらいで活動してます。
女性の方が多いんですね。
そうですね、女性の方が多いです。
男性も負けずに声出さなきゃ
そうですね、はい、ですね。男性の方が少ないんで、はい、みんな張り切ってますね。
張り切って、はい、そうなんですね。同じく混声合唱ですけど、エルデってどんな団体なんですか？
はい、私たち神戸大学混声合唱団 L では、はい、もう70年以上なんですけど、多分アポロンさんの弟分妹分みたいな感じの、
そうなんですか、
認識を勝手に持ってます。で私たちはコンクールとかは出てないんですが、夏の、今回の合同演奏会みたいなジョイントコンサートと、12月に定期演奏会もあるので、それに向けて後期前期で 和気あいあいと練習しています。
そのお互いのそのなんて言うんでしょう、兄弟関係というか。
確かにアポロンはなんかコンクールに出たりとか、まあ、演奏会いっぱい出たりとか、はい、まあ、どちらかというと合唱ガチ勢みたいな感じ。
そうですね、経験者も多分アポロンさんめっちゃ多いと。
そうなんですね。
エルデンは半分以上が未経験から始めたり、音楽はやってたけど合唱はやってなかったよっていう子たちめっちゃいるので、まあ、そんな感じの色がそれぞれ違うのかなっていう感じですね。
じゃあ初心者から大学で何か始めようってなった時は、エルデンとか、
まあ、
どっちでもいいと思う。どうなんでしょう。そうなんですね。では早瀬さんの団体について教えていただきたいです。
はい、私は神戸大学交響楽団に所属しておりまして、はい、神戸大学交響楽団は、今年で創部110周年を迎える歴史のある団体となっております。普段はそうです、ね、夏に5月にサマーコンサートと、今年は12月の19日にまた、兵庫県立芸術文化センターっていうところで、演奏会をさせていただくんですけど、うん、主にこの2回の演奏会に向けて、団員で力を合わせて練習に取り組んでいるっていう感じです。
すごい初歩的な質問なんですけど、交響楽と吹奏楽って何が違うんですかね。
よく言われるんですけど、
そうです、
吹奏楽は管楽器、金管楽器とか木管楽器と打楽器っていう感じなんですけど、はい、交響楽団はそれに合わせてそれにプラスして弦楽器が、はい、入ってきます。バイオリンとかビオラとかチェロ、コントラバスっていう弦楽器も合わさって、オーケストラっていう形になっております。
そういうことなんですね。
はい、
なんかすごいモヤモヤが晴れたというか。どんな違いがあるんだろうっていつも疑問に思ってたので。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あともう一つの団体が男性合唱団のグリークラブですね。
はい、グリークラブ、グリークラブはそうですね、一番歴史あって多分120年以上の歴史があるなんで、
はい、
男性合唱団なので全員が男性だけで歌う合唱団になっております。現在は団員が5名ぐらいで。
あ、そうなんですか。
はい、少し少ないんですけども、5人で楽しく活動してると聞いてます。
もうどの団体も50年以上100年ぐらいの歴史があるっていう。あ、すごいですね。なんか何期とかあるんですか。なんか自分は何期だとか。
74期です、ね、
74期。
私は75期。
私たちはそういうのなくて、はい、わかんないんですけど。先輩100何期とかおっしゃってた気がするので、多分まあ本当に110周年なんだなっていうのは思いました。
すごいですね。
数えるのやめちゃうぐらい長い。
そうかもしれない。
そうですね。とそれぞれのその歴史のある団体がその合同で演奏会を開くってことで、これって毎年あるんですか。
今年初めてじゃないですかね。
初めてなんですか。
はい、
その開催するのにその1年前ぐらいから決まってたっていうのを先ほどお聞きしたんですけど、その経緯といいますか、
はい、経緯はこれ確かアポロンから呼びかけたんだと思うんですけど、
はい、
なんかアポロンは毎年7月にそのジョイントコンサートって言って、他の例えばまあ、エルデさんあんまないかもしれない、エルデと一緒にやることはあんまないですけど、はい、その例えば大阪大学の合唱団とか、まあ、他の一般の合唱団と一緒に7月によくジョイントコンサート、合同でコンサートをしてるんですが、僕が2年生の時にその、はい、今年の2025年の7月の演奏会はどうしようかなって、同期の中で考えた時に、まあせっかくならエルデとグリーとやりたいかなと思って提案したのが多分きっかけだと思いますね。
でそこにその交響楽団もお呼びして、
はい、
って形ですかね。
はい、やっぱ合唱だけで毎年やってたんで。
そうですよね。
ちょっとオーケストラとか一緒にやりたいなとか思って、はい、お呼びさせていただきました。
ありがとうございます。
すごい新しい試みですね。
そうですね、はい、
また新たな歴史がここからと合同演奏会に向けて多分今も合同で練習とかされてると思うんですけど、うん、そのエピソードとか今時点での何かありますか？
そうですね、はい、私たちもその合唱と合わせるってことは今までなかった、もう経験ほぼゼロの状態だったので、あのこの前の練習で後ろからその合唱の声が聞こえてきて、はい、みんなでうわーみたいな、なんか楽しいみたいな、すごい楽しかったし、なんかすごい勉強になりそうなことも多いなっていう風に感じました。
そうですね、いつもその楽器と合わせるのもすごい大変だと思うんですけど、声と合わせるのもまた大変ですよね。
そうですね、はい、なんか自分で楽器で吹いててもなんかどうしてもずれて聞こえたりとかすることもあって、合唱とでも録音とか動画見返したらなんか揃ってるみたいな、とかもこの前の練習ですごい感じて、それはすごいあの合同演奏会としてすごい面白いなって思いました。
やっぱ違う風にやっぱ聞こえるんですね。
そうですね。
どうですか、その合唱側の
、まあ、合唱側からだとあの、その指揮者がまあ一番前にいて、その次にオーケストラで、その後ろに合唱がいるんですけど、オーケストラが音大きすぎるので、はい、自分たちの声が届いているのかなって不安ですよね。
負けじとっていう感じ、
負けじと
聞こえてます、めっちゃ、
うん、よかったです、
よかったね。
そうなんですね、そのやっぱり声がかき消されないようにしなきゃ
、う
ん、
はい、
これから合同練習とかどんどん重ねていくうちに多分、はい、お互いに気持ち的にも馴染んでくるんだろうなっていうのは期待高まりますね。1ヶ月ぐらい、
また仲も深まっていきますしね。と楽しかったことってありますか？
楽しかったこと、いや普通に、あ、練習面だったらでももちろんすごい楽しいんですけど、私は運営面でもすごい楽しいなっていう思います。なんか他の団体さんと一緒に会議とかよく開いたりとかもするんですけど、なんか私はオーケストラでずっと仕事してたけど、うん、その合唱とかの方がこういうことしてるんやとか、そういうなんか広報活動だったりとか、うん、なんか運営とかそういう面ではすごい学べることも多くて、なんかそういうの聞いてたら面白いなっていう風に、うん、あの会議してて実は思っています。
練習もそうですし、その準備の運営の方でもやっぱりやりがいというか楽しさも、
そうです、大変なことも多いんですけど、いつも引っ張ってくださって緊張が
まあでもやっぱ同じ大学の普段一緒に授業を受けたりとかする人だと一緒にこうやって演奏会の運営するって面白いですね、はい、
やっぱ学科というか学部で多いのって国際人間科学部なんですか、その団体で。
オーケストラは圧倒的に国際人間科学部が多いですね。
そうなんですね。
初コミの、
そうですね、はい、お、合唱ってどうなんですか。
まあ比較的多いぐらいですか、
ね、
へ、私たちはそんなにバラ国際人間科学部が圧倒してるわけじゃなくて、はい、なんか、うん、なぜか看護学科、
あ、そうなんですね、
学科が一番多くて、
すごい、
なぜかわからないんですけど、
そうなんですね。開催するにあたってちょっと話また変わるんですけど、その先ほど運営の話もお聞きした中で、多分いろんな団体ともやっぱ共同して作っていってると思うんですけど、そのどんな団体と一緒に障害というか交渉して今運営してるのか教えていただきたいです。
なんかチラシ見て、もし聞いてる方も見てほしいんですけど、 なんか神戸大学の美術部の両美会さんにお願いして、うん、でこの今回合同で演奏する、
はい、
ミサーディグローリアっていう曲なんですけど、うん、その曲が初めて演奏された場所である教会を背景に入れてもらったり、うん、と神大の神戸大学のロゴマークの色が赤、緑、青の3色なんですけど、うん、それを入れてもらったりとか、うん、
本当だ。
そうで明るい色が混ざり合って合同演奏会らしさっていうのが出てるのかなっていうのは思いますね、うん、何回もあの運営の中でも会議を重ねたりして、はい、これがいいんじゃないあっちの方がいいんじゃないみたいな感じでこう完成したもので、うん、
その話し合いの中で生まれたですね。すごいなんか色が混ざり合ってるのがすごい印象的な、
めっちゃ素敵な、
素敵ですよね。
素敵ですね、
うん、
美術部さんの
おかげですね。美術部さんのおかげで本当にすごい、はい、
すごい、
うん、
もう見とれてしまいます、このデザイン。ぜひチラシの方も皆さんチェックしてください。と他には交友会、神戸大学交友会の方にも、
はい、そうですね、神戸大学の交友会の方にお話しいただいて、と全学新入生歓迎行事として、
はい、
と来場した新入生に当日、はい、記念品がもらえるとのことで、
そうなんですか、
はい、キーホルダーになってる、
うん、売り棒、
売り棒、
それで車の光反射するやつをもらえるので、はい、よし、もしよかったら新入生の皆さんもぜひ来てほしいです。
新入生の方もぜひゲットしてください。と当日にその一緒に関わる団体とかってありますか。
そうですね、裏方でもたくさん、はい、活躍していただいてるがあって、放送委員会の方に、はい、とアナウンスしていただいたり、当日の写真撮影とかも写真部の方にお依頼お願いして協力してくださってます。いろんな方々、神戸大学のいろんな人たちが協力してくださって、この演奏会がなるんだなって思ってます。
そうですね、そのやっぱりその演奏会って言ったら音楽の人との関わりも大事だけど、うん、他の団体さんとかにも協力して運営されてるんですね。
そうですね、
とここで合同演奏会当日のことについてお話をお伺いしたいんですけど、と当日指揮者に斉田先生とテノールに水口さんをお招きする、
はい、
とのことで、とそれぞれのお人柄、
人柄
どんなお方なんだろうっていう学生の目線から、
ま、そうですね、指揮者の斉田先生は、はい、まあ、僕アポロンの指揮者なんですけども、
はい、
あの神戸大学の音楽系の団体の指揮者の人たちは毎週この斉田先生に、指揮法ゼミというもので指揮法を教えていただいてもらってて、まあ、今日もこの後行くんですけども、
そうですね、
まあ、斉田先生肩書きとしては全日本合唱連盟の副理事長とか、はい、関西合唱連盟の理事長、
うん、すごい、
すごい合唱のすごい方で、
うん、
まあ、指揮も、合唱だけではなくオペラとか吹奏楽管弦楽の、指揮をされている方で、そうですね、毎週お世話になっている方です、うん、人柄としてはどうですかね。
なんかジョークも交えてご指導いただいているって書いてあるんですけど
結構面白い
方です ね。面白い、楽しい、楽しい、
楽しい方です、ね、
そうなんですね。
で水口さん、
はい、
テノールの水口さんなんですけれども、まあ、合唱ってあの4つのパートに分かれてて、
はい、
まあ、女性がソプラノとアルトで、男性がテノールとベース、
うん、
でテノールって男性の高い方の、まあ、旋律を歌うパートなんですけど、
うん、
水口先生はあのアポロンのテノールのボイストレーナーといって、まあ、これも月に1回ぐらいあのアポロンのテノールの、人らが練習を見てもらう声のトレーニングをしていただいてる、まあ、先生で、まあ、水口先生も結構面白い方で、まあ、本当に斉田先生みたいな感じでジョークを交えながら、
ジョークを交えながら
いつも教えてくれてると聞いてますね。 ただピアノが弾けないらしくて、
そうなんですか？
ピアノは弾けないらしい、
っ
ていうエピソードは、はい、よく聞きます。
声一本でやってるってこと。
声
一
本。
多分
そうですね。
やっぱ合唱する時ってピアノって弾ける人の方が多いんですか？
まあそうでもないですかね。
ピアノされてました？
あ、小さい頃は習ってました、
僕もしてました。
されてました。ピアノの経験者すごい。私どの位置もわからないのに。すごい。話またちょっと変わるんですけど、当日のプログラムで合同ステージと単独演奏曲っていうのがあるみたいなんですけど、とまず合同ステージでの曲でミサディグローリアっていう曲ってどんな曲なんですか？雰囲気とか歴史など。
プッチーニさんっていう、プッチーニ、イタリアの方ですよね、プッチーニっていう作曲家が、作曲された曲になってて、ミサ曲なので、キリエ、グローリア、クレドみたいな感じで、いろんな曲がずっと続いていくんですけど、その中から抜粋して今回はキリエとグローリアっていう曲を演奏します。なんだろう、聖書とかのあれですよ、内容。
あ、そうですね、
キリスト
なんですね、
カトリック教会の、歌詞とかがそういう内容になっています。
だからその初めに演奏された場所が教会
です
ね。
そうですね。
ああ、なるほど。どうしてこの曲選んだんだ。それは、
これはサイラ先生が、選んでいただいた。非常に明るい曲なので、この学生がこうやって一緒に演奏会を企画してやるっていう、このなんか若々しい勢いにぴったりだって、先生は言ってました。それで選んだんだと思いますね。
その団体が合同することによってできる明るい雰囲気もまた表現できるのかもしれないですね、その曲で。単独演奏曲でのそれぞれの団体がそれぞれその演奏するのもプログラムにあるんですか？
そうですね、合唱だけの演奏も聞くことができますね。
それぞれの団体のカラーが分かるん
ですか、ね、カラーはそう
ですね、なんか
まず男性合唱団のグリークラブは、男性だけなので、その重圧的な感じ、というか男性の
力強い
感じが感じられると思いますね。でアポロンは、アカペラのピアノがない本当に歌だけの曲で、
あ、そうなんですね。
まあなんというか本当に難しい合唱曲というか、まあそんな感じですね。ガチの合唱曲みたいな、コンクールとかで歌われるような本当にただの合唱曲感じですね。
専門的な感じなんですか、
ちょっと難しい曲ですね。
楽しみ。
楽しみですね。
日本語ではあるんですか？
日本語ではあります。
日本語なんですね。
歌詞は面白いと思います。宮沢賢治の詩の曲なんで、面白いとは思います。
エルデは、あなたと私っていう日本語の曲集なんですけど、これはピアノ付きで演奏して、なんかやっぱ明るい感じとか、なんかもう題名から分かる、あなたと私っていう題名から分かるんですけど、なんかすごい言葉とか思いを大事にして歌っている曲なんで、それも明るい曲とか、なんか耳がふわーって心地よくなるような曲が演奏できると思っています。
わあ、すごい。それぞれ聴くのが楽しみです。交響楽団は
単独ではないんですけど、最初の 一番最初にオープニングでエールっていう、うんうん、あの合唱の方がすごい毎回で伝統で歌われてるっていう曲を、あの大きいもちょっと合唱の方で参加させてもらうことになって、ちょっと練習ちょっと全然できてないので焦ってるんですけどあの合唱に混じって一緒に歌わせてもらう機会があるのでそれも見どころかなと思います。へ、ね
すごいなんか合同でその演奏することによる楽し演奏を見る聞く楽しさもあって、単独でのそれぞれのカラーが分かるっていう楽しさもあって、すごい合同演奏会だからできることですね。これは一気見というか
ダイジェストでいいところだね。
そうです日付が行われるのは7月の20日の何曜日だ、
はい、日曜日です ですね。
何時から？
15時開演です。
15時開演、会場が14時半ですね、
はい。
で入場料が
1000円でございます。
1000円でございます。どこから購入できますか？
これチラシの QR コードとか、はい、まあ、各種 SNS とかに載ってる電子チケットのサイトから購入できますし、まあ、当日1000円を握りしめて来ていただいても、はい、当日買うこともできます。
そう、予約、事前予約と料金は変わらず
って感じ。はい、変わらず。
そうですね、はい、じゃあ皆さん1000円を握りしめて来る方と、まあ、予約してって感じですね。
はい、
席に限りとかって
限りありますね。
あります。そうなんですね。
けど、はい、まだまだ、
まだまだ
入ります、うん、はい、
なるべく早めにそう、ね、皆さん予約をお願いします、はい、と場所が神戸文化ホールの大ホールってことで、最寄りの駅ってどこになるんですか？
最寄りは神戸駅ですかね。
そうです、うん、JR だと神戸駅で、阪急阪神だと高速神戸、
うん、
と地下鉄だと大倉山、うん、地下鉄が一番近いですね。
そうですね、
はい、割と行きやすい
結構行きやすい
結構行きやすいし、分かりやすいかなって思います、うん、大きなホールです、
うん、おすごい大学の付属病院が近くにあるんですね。
あ、そうですね、結構すぐ隣ぐらいにあった気がします、う
ん、はい、じゃあそこを目印に、うん、でもホールも大きいからそこもう目印なくても来れますね、はい、と最後にリスナーの方にそれぞれメッセージございましたら
最後に、はい、はい、この神戸大学合同演奏会、
はい、
まあ、120年ぐらいの歴史を持つ団がいる中でも初めての、まあ、試みですし、うん、まあ、この先あるかもわからない、もう一緒に一度のチャンスなので、うん、ぜひこの機会を逃さず、足を運んでいただければと思います。
はい、
あ、そうですね、オーケストラとしてもそうです、合唱とは初ってことですごいみんなワクワクしてるのと、あとはそうです、いろん他にもいろいろな団体とこの機会に関わることができて、すごいその面でもすごい楽しかったなって思いますし、本番ももちろんみんなで力を合わせて楽しんで演奏できたらいいかなっていうふうに思っています。ぜひお越しください。
1年前ぐらいからもうずっと計画してきて、やっとここで開催するということで、もう私たちも楽しみだし、皆さんも絶対楽しんでもらえる演奏会になると思うので、もう皆さん来てください。お願いします。
はい、ありがとうございます。
神戸大学レディオ、等身大の私たち。
神戸大学合同演奏会実行委員会のお三方でした。
7月20日神戸文化ホールで
お待ちしてます。